五理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これから後、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。歌の文句に、沖の背の背にどんと打つ波は、みんなあなたの度胸定め、というが、信心も同じで、信心度胸ができねばならぬ。どのようなことが起きてきても少しも驚かんで済む信心修行が必要であります。その時の受け方次第でおかげが変わってきます。信心の位もできてきます。神様に対する信心姿勢の見せ場でもあります。大向こうから日本一という声がかかってくるようなすっきりしたおかげを受けたい。受け方次第でおかげが変わってきますとあります。受け方次第、私どもの心ね、心次第ということでもありましょうね。信心をさせていただくそのお道の先生によって、そのご流儀というものがやはりありますね。いけばなにはいけばなのそれぞれの流派、ご流儀がある。またあれは剣道ですか。その剣道には昔は何々流、まあ剣道も一つの流儀かもしれませんが、いわゆる何と言いますかね、剣術というのですか、には何々流とかいうのがありますね。それこそ千葉道場とかなんとか、まあいろいろありますね。よくは私もわかりませんが、何々流というのが時代劇なんかで出てまいりますね。宮本武蔵のあれは何ですか、二刀流ですか、まあ二点一刀流ですか、ちょっと忘れましたが、その二刀流であったり、まあいろいろ何々流というのがあります。千葉道場のなんとか流とかありますね。信心にもやはりその先生に応じての流儀、その先生の流儀というものがあるようです。で、私の師匠大坪宗一郎氏にもやはり師匠の流儀があります。その今日お話しさせていただきたいことは、お金にまつわる流儀ですが、これは教会にお参りをするということになると、お供えということになります。そのやはり私どもがお礼の心であったり願いの心を表す、そこにはやはりそのお供え物にその心が現れるとでも言うのでしょうかね。どの程度真剣にそのことを願っておるかということに、そのお供え物に現れることがありますね。教祖様はそのお供え物とおかげはつきものではない、いくらお供えしたからいくらだと、こういうおかげを受けられると、こういうおかげを受けたいならいくらお供えすればよいといったような、そういうおかげとお供え物とはつきものではないと、まあよく怪しげな宗教には、これだけのおかげをいただきたいならこれだけお供えしなさい、これだけお供えしたらこういうおかげが受けられるというようなことがあるようですけれども、おかげはいわゆる商品ではありませんから、いくらの対価を払ってこういうおかげを買うというものではありませんね。信心におけるおかげとでも言うのでしょうか、それはやはり心根ですからね。どれほどそのことを真剣に願っているか、お礼の心を真剣さが持っているかという、その真剣さがまあ要だと思いますね。その例えばお金を使う、私ども日常生活で使わせていただくわけですけれども、師匠は自分のことにお金を使う時には、例えば1円使うならそれを100円のような、100 100円使うような心で1円を使わせていただく。自分のことならですね。そして神様ごと、これが神様ごとということであるならば、100円使う時でも1円のようにして使わせていただく、というようなことをおっしゃっておられましたね。つまり自分のことに対してはまあケチになる、まあケチケチ使うというわけです。しかしまあこれがこと神様ごとということであれば、もうどんどんまあケチも何とも言わずに、まあ大盤振る舞いというのでしょうかね、神様ごとにはそれこそ湯水のようにでも使う、といったような使い方ですね。お供えをさせていただく。例えばお酒ですね。今等級があるのかどうか知りませんけれども、昔で言えばそれこそ自分が食卓で飲ませていただく。その時には一休酒の、まあ一番安い一休酒を飲ませていただく。しかしこれがお礼のお供えとしてお供えをさせていただく時には、もう特級酒をお供えさせていただく、いや特級よりもっと超特級でもお供えさせていただこう、というような、自分のことはさておいて神様のことの方を先にお供えさせていただく、より良いものをお供えさせていただく、自分のことにはお金を使わない、というような、これは感覚ですね。そういう、まあ、ご流儀というのでしょうか、感覚というのでしょうか、そういう感覚だとおっしゃっておられましたね。とにかく自分のことには100円使うでも、自分のことには1円使うでも100円を使うような気持ちになると。また神様ごとには100円を使うでも1円を使うような、まあ感覚ですかね、心で使わせていただく、というようなことですね。そのお供え物というものがあります。やはり教会にお参りをする、そしたらお願いをして、そのことがぜひ叶いますようにという、その心がどれほどの真剣さを持って願っておるか、ということになりますね。またお礼もそうですね。どれほどの真剣さを持ってそのお礼心を形に表しているのか、お礼というもの、願いというもの、その心根の真剣さというものをやはり形に表すということになるのでしょうけれども、それはお供えという形になるのでしょう。まあ一つはですね、まあそれが全てではありませんから、いろいろな形の表し方があるのでしょうけれども、その一つの表し方として、まあお供え物ということになるのかもしれません。それが例えば、師匠はお供え物とおかげはつきものではないけれども、お供え物とお得はつきものだ、教えてくださいますね。まあびっくりするような見教えですね。なるほど、たくさんお供えしたからおかげがたくさんいただけるというものではないけれども、そのお供え物とお得、ご神徳はつきものだということなのです。それは心という真剣さという意味においてですね、やっぱりそれこそない命を助けてもらいたい、例えば我が子でも我が親でももう命がない、これを何とか助けてもらいたいと、しら真剣に願うならば、それこそ全財産をお供えしてでも助けてもらいたい、という心になることがありますね。あるいは俺でもそうですね。いや、もうこのことを叶えてもらった。子供の命を助けてもらった。親の命を助けてもらった。これは全財産をお供えしてでも、そのお礼の気持ちが足りない。いや、もう全財産をお供えさせていただこう。 という気になったりするものですけれども、さあそこで問題ですね。例えばお金がある人、例えばお金がない人もありますね。お金がない、まあ今日食べるお米もないといったような貧乏をしておる、それこそ銀行には貯金通帳には100円しか入っていないといったようなこともありましょうけれども、そういう通帳に100円しか入ってない人がその全財産であるところの100円を引き出してお供えをする。これはたとえそれが100円であっても全財産ですね。しかしこれが資産家となる、資産家となって預金通帳には1億円も10億円も入っているという、こういう人が全財産をお供えしようと言って銀行から1億円を引き出す、10億円を引き出してお供えをするということはなかなか難しいですね。この神様はまあ面白い神様で、それこそ100円の全財産をお供えしても、それこそ全財産をお供えしたとして受け取ってくださる。これが1億円持っておる、そしてその中の1万円だけお供えをするとすれば、やっぱりそれは1億円分の1万円のお供えにしか神様は受け取ってくださらないということなのですね。ですからどうせ神様にその真剣さを見せたいということであるならば、まあ儲かる前ですか、お金のあまりないうちに全財産をお供えして神様にお願いをする、あるいはお礼をする、そういう稽古をしておった方がいいやと。まあ全財産をお供えするというのは一生に一度あるかないかというぐらいでしょうからね。この氏子は一生の中で全財産をお供えしてお願いをした、あるいは全財産をお供えしてお礼をしたという、その記録は残るわけでしょうからね。それがお得ともなるわけでしょうから、まあそういうご流儀ですね、師匠の場合は。まあ面白いところがありますね。これはそれがいいとか悪いとかいうことではなく、やはりそこにどれほどの心が込められておるか、どれほどのまあ誠真心を持って神様に接しているかということの一つの形の上での現れということでもありましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。